こんにちは、マティです。とっても久しぶりのスタンド FM での配信になるんですが、今日はですね、起業や副業、好きなことをして生きていくための自分のまま共感してもらう SNS ブランディングというテーマでお話をしていきたいと思います。自分のまま発信をして共感してもらう SNS ブランディング。でこれを聞いてくださる方はおそらくもうすでに何か好きなことで起業しているとか副業をしている、もしくはこれから好きなこと、もっと自分らしい働き方をしていきたいなとか副業始めたいなと思っている方だと思うんですが、そんな時の SNS 発信の秘訣、僕自身もそういうことをやってきて、もうかれこれ、大学卒業した時から、個人事業主になりましたので、2012年からでもう14年ですね、14年やってきています。その中で消した SNS アカウントもいっぱいあります。でどうしたら自分の本当に伝えたいことを言える、本当に自分らしいブランディングができるか、僕自身も失敗の経験も含めてお伝えできればと思います。自分のまま共感してもらう SNS ブランディング、手順は2つだけです。あ、3つかな、手順は2つ、まあ、もしくは3つです。まず1つ目、何をするかというと、新しく SNS アカウントを作ります。新しく Instagram とか YouTube とか Twitter、X とか何でもいいんだけど、ブログ、ノートとかアメーバブログですね。新しく SNS アカウントを作ります。で、どうして今使っているアカウントじゃないかということを後で説明しますね。そして手順の2つ目が、言いたいことを言っている世界を作ります。もしくは感じたことを感じたままに表現している世界をそこの SNS に作っていきます。YouTube だったら動画ですね。そしてスタンド FM だったら音声、こうやって喋っていくってことですね。演奏家さんだったら演奏になると思います。そしてブログだったら文章、言葉。言いたいことを言う。感じていることを言う。で、どうしてかっていうと、こう、受けそうなことを言った方がね、いいねがいっぱいついたり、フォロワーさんが増えたりするかもしれないんですけど、どうして言いたいことを言うか、どうして感じたことを感じたままに表現するかというと、最終的にね、真のブランディングっていうのは、あなたのまんまであることなんですよ。ちょっと極端な例だけどさ、タレントさんとか女優さんとか俳優さんでさ、人生の途中でね、自ら亡くなってしまう方たちいらっしゃいますよね。すごく売れて人気があって、まあ、綺麗でかっこよくて活躍していて、お金も結構ね、しっかりいただいてる、受け取ってるんじゃないかと思うんですけど、そうであるにもかかわらず亡くなってしまう、自ら命を落としてしまうってことを考えると、幸せじゃないってことですよね。キラキラしてるだけじゃ幸せじゃない、活躍している、成功してるだけじゃ幸せじゃないってことですよね。そういうふうに僕たちもなりうるわけですよ。 SNS 画面上ではあるけれども、そこで自分を演じて作って作り込んで、まあ、ある種の役者としてね、演じていくと、どこかで苦しくなってしまう。そうならないために、真のブランディングであるために、あなたのまんま表現していきます。言いたいことを言う、感じたことを書いていく、言葉にしていく、喋っていく、動画にしていくって感じですね。もちろんね、お客様に合わせて、ニーズに合わせて、ここではこう言うべきかなとか、そういった多少のね、お客様への意識、マーケティングの感覚は大事かもしれないですが、基本は自分らしさ、自分の感覚というものを中心に据えないと、どこかで自分自身が壊れてしまうということですね。なので2つ目が、言いたいことを言う、感じたことをできるだけ感じたままに書いていく。でもちろんそれはね、何かムカつくことがあったっていうのを、愚痴を吐き出すだけではちょっと良くないので、そこは丁寧な出し方が重要になってきますが、ちょっと余談ですけどね、このあたりをうまく整理したい方は SNS にいきなり書くんじゃなくて、まず紙のノート、まず紙のノートを用意して、そこに感じたこと、言いたいことを、汚い言葉ですね、特に。まあ、綺麗なことは割と堂々言えるじゃないですか。SNS に書いても嫌われることはあまりないと思うんだけど、SNS でそのネガティブなことをただぶちまけると、汚い表現、トゲトゲしい表現になっちゃうので、それ避けたい方は一度紙のノートにペンで書いてみる、鉛筆で書いてみる、シャーペンで書いてみるってやると、どういうふうに表現したら、それがアートになったり、綺麗な芸術的なものになるのかって、分かってくると思います。アートとかエンターテインメントって必ずしもポジティブなものじゃないですよね。まあ、例えば失恋ソングとかね、あとあるかな、ちょっと 思い出せないけれども、何かそのイライラとかネガティブをうまく音楽で表現していると、あ、映画とかもそうですね、悲しいとかネガティブな表現なんだけど美しいってありますよね。そういうふうなあのネガティブなものをうまく受けて、フォロワーさんにとっていいものになるような表現の仕方っていうのが見つかってきますので、あのまずいきなりね SNS で表現するのちょっとっていう方は紙のノートに綴ってみるといいと思います。紙のノートでどれだけ暴言吐いてもあの誰にも怒られませんから。そして3つ目、手順の3つ目が、そうしてある程度言いたいことを言っている、感じたことをそのまま綴っている、表現している世界が SNS に YouTube だったら YouTube、スタンド FM だったらスタンド FM、Instagram だったら Instagram、ブログだったらブログ、できてしばらくしてから過去の人間関係、既存の人間関係につないでいきます。もう一度この3つの手順整理しますね。1つ目に、新しい SNS アカウント何でもいいので作ります。自分が表現したい媒体ですね。Instagram、ブログ、YouTube って。2つ目に、言いたいことをしっかり言う。感じたことをしっかり感じたままに表現する。で、3つ目に、すでにつながっている人たちにそれをお知らせしていったりとか、例えばインスタグラムでアカウント A とアカウント B、 裏でねこっそりアカウント B 作るんだったらアカウント A の方で紹介するっていう感じです。なぜ最後にこの既存の人間関係、過去の人間関係につなぐ、これがなぜ最後に来るかというと、あのちょっと本当にイメージしてもらいたいんですけど、例えば起業したいとか副業始めたいと思っている人がね、新しい自分を表現していきたい、まあ、新しいというか本当に思ってることをもっと言葉にしたいとか、もっとなんとかさんみたいにあの自分も言いたいことを言いたい、あんな風に自分を表現したいって思った時に恥ずかしいじゃないですか。これまでの人間関係が見ているアカウントでやるっていうのは、それってなんというか高校2年生ぐらいで金髪にするみたいなさあの頭のいい高校とかだとね、あの真面目な高校とかだと違うと思うんだけど、まあ、あの僕も通っていた高校とかも高校1年生の夏休み明けとかね、茶髪になってたりとかあの女の子だとギャルギャルしていた時代ですから、浜崎あゆみさんとか倖田來未さんとかがあの活躍していた時代なので、あの一気にねお化粧がね濃くなったりして夏休み明け2学期始まるっていうことがありました。でそういうのってちょっと目立っちゃうじゃないですかね、今までの人間関係、まあその高校1年生ぐらいだったらね、まだ1学期程度だったらいいんだけど、もう過去の人間関係が今主に使ってる SNS アカウントだと、もう古い付き合いだと7年10年とかってね、古い付き合いがあるじゃないですか。そこでなんか起業しましたとか副業始めます、なんかこうタロットセッション始めますとかっていきなり言うと、え、何あの子スピリチュアルに目覚めちゃったのって、なんかそういう目線を気にしちゃうじゃないですか。ね、なんか言いにくいことあるわけですよ。自分がこれまでコツコツ勉強してきた、講座に通ってセミナー通って得たものをシェアしていきたいという時に、あ、なんかマーティー最近調子に乗ってんな、そういうふうに見られたら嫌だなってやっぱり気にしちゃいますよね。でこれを避けるために別に SNS アカウントを作って、そっちでしっかりまず発信して慣らしていくって感じです。新しい自分をそっちに作っていくんです。本当の自分をそちらに作っていくんですよ。である程度しっかりできたな、もう自分は、うん、そんなに心ぶれないだろうっていう段階で古い人間関係の方に紹介していく、つないでいくということです。このやり方がいいかなと思います。やっぱりね、これまでの人間関係がある、これまでの SNS アカウントで新しいこといきなり言いにくい、本当の自分の気持ち表現しにくいと思うので、そして過去の人間関係に忖度して表現してしまうと、言葉を発信したりしちゃうとやっぱり抑えてしまうんですよね。そうならないために今お伝えした3つの手順、新しい SNS アカウントを作ること、2つ目言いたいことを言う、感じたままに表現していくこと、3つ目にこれまでの人間関係世界につないでいくという手順が大事かなと感じました。これが起業や副業、好きなことをして生きていくための自分のまま共感してもらう SNS ブランディングです。僕たちっていうのはやっぱりどこかで自分を作って演じなきゃ生きていけないんですよね。小学校の高学年ぐらいからね、やっぱり周りの目を意識すると思うし、早ければ4年生ぐらいから3年生ぐらいから、で中学生ぐらいになればもっとそういうの気にするだろうし、高校生になってやっぱりそう周囲の目とかね、異性の目を気にしてしまう。でも本当は私はこう感じてる、本当は俺はこういうことを言いたい、こういう仕事をしたい、こういうサービス提供してみたい、こういうセッションをやってみたい、という時に 本当の自分にを取り戻した世界で安心安全な場所でまずはやっていくことが大事なので、SNS アカウント新たに作るっていうのが大事かなと感じました。そしてじゃあそのアカウントでね、今度何を発信していくのかってことですね。何を発信していくのかっていうと、感じていること、考えていること、学んだこと。例えば YouTube を見てこう思った、なんとかさんのアカウント見てこう思ったっていうふうな読書感想文みたいにね、YouTube 感想でもいいし、どこかオンラインサロンに参加してこういうことを学んだっていうアウトプットとか言われますね。出力する。まるで授業の内容をノートに取るみたいに、学んだことをこう SNS でまとめていくということですね。ただ、そのままコンテンツを受け売りでコピーしちゃうと、あんまり良くないので、そこはちゃんと、なんて言うんでしょうね。発信者に失礼のないようなやり方をしてください。あるいは今こういうことに興味があって読書しているとかね、読書して学んだことを整理して書いてみるとか、読書をして私はこう感じたってことを書いてみる。あとは日常の中でパートナーシップとか恋愛とか家族のこととか、の出来事をそこから得たことをやっぱり SNS に書いていく。で、これもまた繰り返しになるんですけど、いきなりね、そういうプライベートなことちょっと SNS に書くの抵抗あるなって感覚あると思うんですね。で、そういう時に繰り返しになりますけど、やっぱりおすすめなのが紙のノートを一冊用意しておいて、そこにノートに自由に書くと。そこでは恥ずかしいこといっぱい書けるじゃないですか。悩んでることとか、ネガティブなことも。その上で、ちょっとこう、綺麗にまとめたものを、一度紙のノートに書いて、編集したもの、整えたものを SNS に出すっていうふうにすると、よりいいかなと思います。まるでこう、農家が、リンゴを生産しましたと。で、リンゴできたもの、取れたリンゴの中に傷がついているとか、見た目が良くないとか、多分そういうのは、いわゆるリンゴとしては出さずに、ご家庭でね、その農家の家庭で食べたりとか、あとは、近所にいっぱいね、リンゴ農家さんがあるから見ていて思うんですけど、あとはそのままリンゴ畑っていうのかな、リンゴのその土地に、そのままほったらかしに置いとくんですよね。多分そうすると、土にまた帰って栄養が巡るからだと思うし、まあ、小鳥とかね、虫が食べたりするんだと思うんだけど、動物がかじったりするんだと思うんですけど、そういう循環にしたりとか、あとは、見た目ちょっと悪いけど味はいいリンゴは多分すりつぶしてジュースにしちゃったりすると思うんですよね。っていうふうに、僕たちもその SNS 発信するときに、いきなり書きたいんだったら書いてもいいんだけど、それに抵抗があるんだったら、一旦紙のノートにドバッと全部思っていることを書き出して、その上で編集したものを SNS 表に出していくっていうふうにすると、一旦こうフィルターがかかって綺麗な SNS 発信、整理されたものが SNS に出てくる。知的なもの、整ったもの、美しくなったものが出てくる。というようなことができます。というふうな形で、SNS 発信、起業する、副業していく、副業を始める、好きなことを発信していく、好きなことをして生きていく、好きなサービスを提供していくという流れに持っていっていただけたらいいなと思って、今回お伝えしてみました。僕自身は、これはスタンド FM では言ったことがあったかどうかな。マジシャンとして、もともと大学2年生からお金を定期的に毎週お金をもらえる仕事をやらせていただけるようになって、そのまま会社員にならずに生きてきたんですけど、なぜ会社員にならなかったかというと、会社員の自立って無理なんじゃないかなって思ったんですよね。それは就職活動を一応ね、大学3年生から始めたので、就職活動もやって途中で辞退してますけど、その上で会社員って会社員として生きていくのって難しいんじゃないかなって思ったんですね。それは就職活動だけじゃなくて、自分の両親の姿を見てきて、両親の働き方、休日の過ごし方、そして、お金についてね、お金がないお金がないっていつも言っていて、その生活っぷりを見て、こんな風な親の人生の二番煎じみたいな生き方をしても幸せになれないよなと思ったんですよね。僕の学生時代はちゃんと節約だとか自炊もしていました。例えばね、1ヶ月全部お金の記録を取ってたことあるので、 1ヶ月の食費が、まあ、本当に安くすれば2万円台、2万5000円前後の月もありました。ただ本当に毎日のようにお料理をしたりとか、その夜ご飯作ったものの一部を次の日学校にお弁当に詰めてね、持って行ってとか、本当に徹底的にやれば2万5000円を切る食費にしていたこともあります。ただそれは大学生だからね、できたと思うんですよ。大学生って時間的にも精神的にも余裕がありますので、それを社会人としてビジネスマンとしてどこかの会社に勤めて仕事しっかりやりながらね、家事もしっかりやって、お料理もしっかりやって、お弁当も持ってっていうのはちょっとね、それは僕は無理だなって感じました。やったことないですけど。なので親を見てもそうだし、自分の経験からも、仕事もちゃんとやってプライベートも、まあだからね、子育てにもちゃんと参加してっていうのはどうやってやんの。1週間月曜日から金曜日お仕事だったら、月金ね、週5日拘束されて、時間と体力とお金どうやってマネジメントするの、どうやって管理するの、みんなどうやってね、僕の周りにもいますけど、会社員の友達だとか同級生、同い年の人、どうやってやってるのっていうのが本当に正直今でもよくわかりません。うん、だから大学3年生から4年生になったぐらいで、あ、自分はちょっと無理だからマジシャンになろうって思いました。フリーランスのマジシャンになろうと思ってやってきました。でも実際になってみてて、2年何ヶ月1年は経ったかな、やってみて、あ、これはこれで大変だなって初めてその時に気づいたんですね。大学生の時からお金いただけるお仕事 やらせていただいたにもかかわらず、やっぱりいざ本当に社会人としてフリーランスのマジシャンやってみて、あ、これは大変だなって2年目ぐらいかなで思いました。なので活動をちょっと切り替えてきた、個人起業家マジシャン、個人起業家アーティストの方にシフトしてきました。僕はこのフリーランスと個人起業家というものを分けて捉えています。どちらも個人事業主という、形態でなれるんですが、大抵の人がその好きなことを起業するとき、まず個人起業、失礼しました、ごめんなさい、個人事業主になると思うんですね。いわゆる会社、法人ではなくて個人事業主になると思うんです。これすぐに書類1枚書くだけかな、ハンコを押すだけで、ハンコいらなかったかな、もうハンコを押すだけだったと思う。それでなれるんですが、開業届で個人事業主にはなります。で、個人事業主っていうのは2タイプいると僕は捉えています。一つがフリーランス、もう一つが個人起業家で分けてます。これ何が違うかというと、フリーランスはざっくり言うと会社員じゃない会社員なんですよ。フリーランスっていうのはお客様、クライアントとか依頼主に雇われますので、依頼を待っていて、こうしてください、ああしてくださいに答えるので、雇われていない会社員って感じなんです。ちょっと言葉が矛盾してますけどね。で、一方で個人起業家っていうのは何かというと、自分で自分のサービスを持っていて、それを自分で売れるんです。自分から仕掛けていくんです。だからフリーランスと個人起業家ちょっと違う。で、例えば僕らがよく見かける出版されてる本を書いてる人とか、あとオンラインサロンやってる方たち、ああいう人たちは個人起業家です、僕の言葉で言えば。で、じゃあフリーランスってどんな人たちかっていうと、フリーランスのカメラマン、フリーランスのヘアメイクさん、フリーランスのマジシャン、フリーランスの演奏家さん、フリーランスの MC、司会者さんみたいな、フリーランスのウェブデザイナーとかっていう、なんだろうな、結局はどこかから依頼もらってそれをこなすっていう感じなんですね。だから会社に出勤しない会社員っていう感じなんです。でも個人起業家さんは自分のサービスを自分で売れる、だから、まあ、境界線が曖昧なところにいる人もいますけど、これはやってみて、僕自身もそういう発信をしてるんですけど、フリーランスじゃなくて個人起業家を目指した方がいいですよってことをお伝えしています。どうしてかというと、フリーランスは、お客様次第で多くのことが決まってくるんですね。スケジュールとか、お金のこととか、どんなお客様との関わりをするかということが、フリーランスはお客様次第なんです。だから会社員と同じだって言ってるんですね。会社勤め、誰と仕事するか、お給料がいくらか、何曜日に仕事するか、何時まで仕事するか、これ全部会社で決まりますよね。フリーランスも割と、自由度はあるとは思うんだけど、あるようだけれども、結局は基本的にお客様次第で振り回されてしまう。でも、フリーランスの方が合ってる人も一定数いらっしゃるのもわかりますので、そういう方はいいと思うんだけど、僕は個人起業家の方が合ってます。例えばそのオンラインサロンっていうのが分かりやすいので、オンラインサロンで言うと、何曜日に 動画配信しますよとか、何時に動画配信されますよとか、いつズームセミナー開きますよっていうの全部自分都合ですよね。お客様が、いや何月何日何曜日にお願いしたいんですけどって言っても、無視できるっていうか、売り手の個人企業家の都合で決定することができるんです。ところが、じゃあフリーランスのマジシャン考えてみてほしいんですけどね、お客様が、じゃあ6月の6日に結婚式があるので、6月の6日どこどこの結婚式でマジックやってもらえませんかって依頼来ますよね。それに対してマジシャンが、いや6月6日はちょっとプライベートで予定入ってるんで、6月10日だったらいいですよって言えないわけですよ、結婚式だから。ね、これは企業のパーティーとかも同じだし、クリスマスイベントも同じだし、ホームパーティー、お誕生日のサプライズも同じだし、全部そうですよね。ヘアメイクさんとかもそうなわけです。カメラマンさんとかもね、やっぱり結婚式とか、なんか、撮影、映画の撮影とかでしょ、ですよね。あるいは、じゃあ雑誌の撮影ってなった時に、そのカメラマンさんが、いや、いつ都合悪いんで、いつがいいですってできないんですよ。だから、フリーランスさんっていうのは会社員より、で、フリーランスよりも個人起業家の方がいいですよって僕は言ってるんですね。個人起業家は自分のサービスを自分の都合で売れる。ある程度自分の都合の価格設定ができるっていう。うん。僕もこれが最初分かっていないままマジシャンになってやっていきながら、あ、そっか、だから苦しかったんだと。だから個人起業家にシフトしていきました。個人起業家の方が僕の望む働き方。そうですね。個人起業家っていうのはちょっと言い方を変えると、自分会社みたいな感じです。自分会社を勝手に作るって感じです。自分のサービスを持って自分で売っていく。で、この個人起業家の方が未来が見えるようになりました。僕はフリーランスとしてマジシャンとしてやってきて、ずっと未来なので家庭を持って子供がいてみたいなの全然描けなかったんですけど、個人起業家としてやってきて、あ、これならいけるわってやっと見えてきたって感じです。で、それは何でかっていうと、個人起業家の方が簡単だからとか、いっぱいお金を稼げるからではないんですね。ではない。個人起業家の方が簡単なわけじゃないし、個人起業家の方がいっぱいお金を稼げるとは限りません。でも、なんで僕は未来が見えるようになったか、これだったらずっとやっていけるって思えたかというと、自由度が高いからです。自由度。お仕事以外のこと、やりたいことも統合できるんですね。一緒にこなすことができる。そして未来が見えたんです。他にやりたいこと、まあ、例えば、マジックもやっていきたいし、ね、家族との時間も、将来の家族との時間も大事にしたいし、子育ての時間も大事にしたいし、将来の奥さんにね、なんか自分は仕事してるから他のことをやってねって、なんか任せきりになるのも嫌だなと思ってたんです。そして自分の一人になる休む時間も欲しいと。そういうわがままを個人起業家だと自分でデザインできるんですね。さっき言った通り、フリーランスだとこれは難しいですね。結婚式がある、イベントがある、パーティーがあるっていうスケジュール全部お客様都合で決まっていくから、いついつまでにやってください、いつにどこで仕事してくださいっていうのはお客様都合で決まる。でも個人起業家だと自分で、じゃあ今週末に動画配信しますと、じゃあ月曜日にブログ、月曜日に記事を1本アップしますので楽しみにしててくださいね、全部自分都合でいいんです。個人起業家になって、あ、これだったら理想の人生と仕事とをどっちも叶えることができるって僕はやっとね、20代の半ば後半ぐらいに気づきました。もう10年ぐらい経つわけですけどね。で、そういうふうに活動をマジシャンからシフトしてきました。で、もしあなたもね、自分も好きなことやっていきたいとか、アート活動、アーティスト活動やっていきたい、そしてお金もしっかりちゃんとデザインしたお金も得たいし、自分の時間、自由な時間も欲しい、この3つを叶えるためのオンラインサロンを今ご用意しています。好きなことをやっていくこと、お金をしっかり得る、そのための考えをする、そのためのサービスを作る、お金をしっかり得られるサービスを作る、そして自分の時間、自由な時間も家族との時間も得るっていう3つを叶えていくオンラインサロンを YOUR さんでご提供しています。アートビジネスサークルというタイトルなんですが、おすすめできる方はこんな感じの方です。オンライン起業したい方、家から仕事したい、家からサービス提供したい方、家でお金を稼ぎたい方、将来家事や子育てと両立したい方、お仕事と両立ですね。そしてアーティストとして活動されている方、もしくはアーティスティックな活動もしたい方、好きなことを仕事にしたい方、好きなことを SNS 発信してブランディングしていきたい方、 起業や副業してみたいけど、でも人に堂々言えないような恥ずかしいことはしたくない方。あなたの才能や知識経験を生かしたキャリアシフトをしたい方。そしてお客様のために丁寧に貢献できる方。こんな方におすすめのオンラインサロン、アートビジネスサークルです。で、反対にお役に立てない方はこんな感じの方です。お金だけを目的としている方。儲かれば何でもいいと思っている方。あるいはネットワークビジネスなどの才能と関係のない副業をされている方。そして、努力や成功体験、実績がない方。このような方にはお力になれないのでご参加をお勧めしません。アートビジネスサークル詳しくは、下の方説明のところのリンクに添えておきますので、興味のある方はぜひぜひ覗いていただければと思います。僕が、大学生の時からマジックのお仕事をいただいてやってきて、就職活動したけど、ちょっとこれ、会社員になってもなぁと、お金も稼ぎたいし、いい暮らししたいし、仕事を本当にね、楽しくやっていきたいし、マジックやってきたように、仕事を真剣にやりたいし、人のために自分の才能を使って貢献したいし、そして親孝行もね、できる自分でありたいし、と思ってました。21歳の頃ですね。二十歳ちょっと過ぎたぐらいに就職活動を始めましたけど。でも、どの仕事もちょっとピンとこなかった。一番なろうと思っていたのがウェディングプランナーさんだったんですけど、ちょっとなんかピンとこなくて結局マジシャンになっちゃった。で、マジシャンにいざなったけれども、それでもやっぱりちょっと違った。そして、個人起業家になってきた。その、もうかれこれ、個人事業主としては、個人起業家としてはって言っていいかな。まあ、14年。そして大学生のお仕事をいただいていた期間からカウントすると18年ぐらいやってるわけなんですが、その、いいことばっかりじゃないです。むしろネガティブなことの方が多いかもしれない。そういう時の、どうやって超えてきたのか、どうやって初めての自分のサービスを提供するのか、価格はいくらに設定したらいいのか、オンライン上でどうやって自分のサービスを提供するのか、ズームなのか、顔を出さないでこう音声だけなのか、SNS、どのメディアが自分に合ってるのか、どんなことを発信していったらいいのか、どうやってライバル、同業者、似たようなことをしている人と違いを作るのか、差別化、ブランディングするのか、そういうことを徹底的にお伝えできますので、好きなことやっていきたい。やりがいのある仕事を一生やっていきたい。オンラインでね、子育てするときにね、お子さんとの時間を持ちながら、お帰りって言ってあげられる状態でしたいとか、慌ただしくね、僕らの親世代そうだったと思うんだけど、こう、慌ただしく生きて、なんか全然私生活はスカスカで、ね、土日に、休日に潤いがなくて、そういう人生が嫌だという方ね、僕もそれでやってきたわけなんですけど、そういう方のお力になれると思いますので、興味のある方はぜひぜひオンラインサロン、アートビジネスサークルをチェックしてみてください。あなたとね、一緒に好きな仕事を構築して、好きな人生、本当にこの人生生きてよかったっていうような人生を一緒に歩んでいけるのを楽しみにしていますので、ぜひぜひご参加していただければ嬉しく思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。